皆さんこんにちは。6月6日木曜日、ようこそ視聴室への時間です。毎月第1木曜日のこの時間は、蟹市の富田茂樹市長を直接お尋ねしてお話を伺っています。今日はようこそ明智の庄へというテーマでお送りします。富田市長、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、いよいよこのテーマで市長とお話しできる時がやってきました。今日は蟹市生誕であると言われている明智光秀についてのお話なんですよね。
そうですね。明智光秀は蟹市で生まれた、蟹市は明智光秀の生誕の地と言われていますよね。
はい。
NHK の大河ドラマの主人公が明智光秀に決まったということで、もうすでに市民の方はもちろんですけども、市外から県外からも多くの方が明智城跡に訪れてるんですね。
はい。
地元の皆さんも案内のための地図を作ったり、ガイドを始めたりして、次第に盛り上がりを見せています。せっかくこういう機会なんで、明智光秀の生誕地蟹というのをね、全国に発信していきたいというふうに思ってます。
何かと話題の多い明智光秀についてなんですが、大河ドラマではその前半生にスポットが当たると聞いています。ズバリ、蟹市は明智光秀生誕の地ということなんですよね。
そうですね。前半生といっても、もう幼い頃のことはほとんど分かってないんですね。
そうですか。
したがって、成人されてからしてから、斎藤道三に仕えるようになってからというのがどうもドラマのスタートみたいですけれども、
はい、
幼い頃のことがほとんど分かってない、伝承しかないということですから、当然生誕地どこで生まれたかも県内でも複数の説があるんですね。でも歴史家の間では蟹市が有力だというのが体制になってますね。
はい。
その根拠の一つとして、蟹には明智の庄というのがあるということが言われています。
明智の庄、この言葉はあまり聞いたことがないんですが、明智光秀の明智にアパートや民宿の名前によく使われる草冠の荘という字を書きますね。明智の庄、これは一体どういう意味なんですか？
ええ、明智の庄の庄というのは今おっしゃったような字ですけども、
はい、
荘園のことですよね。社会科なんかで教わった記録があるかもしれませんが、奈良時代から室町時代にかけて貴族などの有力者が治めていた、
はい、
土地のことを、荘園って呼ぶんですけれども、
現
在でいう村よりはちょっと広い、いくつかの村が集まった集合体というイメージで、その明智の庄は、西暦1078年の資料にも出てくるというぐらい非常に古くからある荘園ということですね。
そうなんですね。では明智光秀の一族が明智の庄を支配していたんですね。
そうですね。現在はね、蟹にその明智という地名はないんですけども、長い間、先ほど申し上げましたように、長い間明智という地域があって、当時 の有力な士族は自分の名字にその土地の名前を使うというのが普通だったようなんですね。
はい。
したがって明智光秀の一族である時明智氏は明智の庄に住んでたからこそ、明智という名字を取って、時明智と名乗ったという説が有力なんですね。
そうなんですか。明智一族はこの明智の庄一帯に住んでいたから明智という名字を名乗ったということなんですね。
そうなんですね。明智光秀、そして光秀の一族、時明智が美濃出身、
はい、
美濃の士族だということはほぼ間違いないわけで、
で
美濃の明智といえば蟹の明智、明智の庄か、恵那の、明智ですね、が候補賞になるんですけども、
はい、
歴史的に言うと恵那の明、恵那っていうのは遠山家、遠山の金四郎が有名なんですけど、
はい、
その遠山の一族が治めてた。したがって同じ、明智でも遠山明智って呼ばれてるんですね。家紋も違います。桔梗じゃないですね。
はい、
そういう意味では 時氏ってのは狩りに住んでたわけですから、
はい、
時明智の光秀は、狩りの可能性が高い、家紋も時家の帰郷ということなんですね。でこの明智の将は江戸時代には明智八号と呼ばれていたんですね。
明智八号ですか。
そうです。昔からこの明智の将があったという証拠なんですけれども、はい、西から、広見ですねの方から順番に東に向けてあったんですけども、順番に言うと今の地名で言うと石井ですね、当時は石井村、
はい、
そして石森村、
はい、
瀬田村、平貝戸村、柿田村、淵の上村、そして御嶽へ入って郷土村と古屋敷村と、
はい、
この8つの村が明智の将で明智八号とこう呼ばれていたということなんですね。で光秀の居城である明智城、そして同じ明智の将にある花フェスタ記念公園、
はい、
ここは当時でいうとどこにあたるかお分かりですか。
一生懸命地図を思い浮かべてみます。現在そのあたりのあざ名は瀬田ですよね。ズバリ瀬田村でしょうか。
そうですね、その通りです。このあたりはその明智城、そして、花の下記念公園、のあたりは当時は瀬田村だったと、
はい、
そういう場所ですね。したがって明智城は明智八号の中でも西部西の方に、位置していると、はい、いうことですね。明智城跡の展望台から見てもらうと、ちょうどその広見の方から半分ぐらい、石石森から柿田ぐらいまで見渡すことができるんですね。
へ、明智城跡は明智光秀が生まれ育った場所なんですよね。
そうですね。ただ先ほど申し上げましたように、光秀の子供の頃、
はい、
前半生はほとんど分かってないと、言い伝え伝承があるということなんですね。その伝承によると蟹氷の明智城に、先祖代々住んでいたと、
はい、
いうことなんですが、その伝承の中でも非常に有名な資料が、美濃の国初級記という資料で、
はい、
そこには明智城と明智光秀に関する記述が非常に詳しく載っているんですね。その資料によると明智光秀は蟹で生まれたということで、現在、多くの歴史家が言っている蟹氏が明智光秀の生誕の地っていうのはこの、美濃の国初級記と内容と一致しているということですね。
ではこの美濃の国初級記、中身が大変気になりますが、一体どのように書かれているんでしょうか。
まずですね、
はい、
光秀の両親ですね、これはお父さんが明智光綱、
はい、
光る綱と書いて光綱、そしてお母さんがおまきの方ですね。おまきの方は NHK の大河ドラマでは、石川さゆりさんが演じると、
素敵ですね、
いうことになってますね、
はい、
歴史の中では、貼り付けになって殺される非常に
あら
かわいそうな運命が石川さゆりさんの役に余ってるということなんですけどね。果たしてどうなるんですかね。
はい、
お父さんは光綱ですが、お父さんの場合は早く亡くなってますので、この光綱の弟にあたる光康、光秀の叔父ですね、
はい、
この方が明智城主となって、光秀を後見となって支えたと、この光康っていうのは非常に重要な役割があるんですけども、ドラマでは西村雅彦さん、が演じると、多分非常に優しいおじさんということだと思うんですけどね、そしてこの明智城主明智光康は、斎藤道三の家来だったんですね、
はい
はい、この斎藤道三を本木雅弘さんが演じるということで、実はどうもこのドラマのスタートから1月から5月ぐらいまではこの斎藤道三が主役といいますかね、斎藤道三がこの光秀の才能を認めて育てていく、そこで力を蓄えていくというのがどうもドラマの主要な部分になるというふうに、これ言われてますね、
はい、
そしてこの斎藤道三の妻正妻ですね、これが御身の方といって て、実は海の方も蟹の明智出身で、光秀の叔母にあたるんですけど、現在までの発表ではこれをどなたがやるのかはまだ発表されてないので、大変楽しみですね。
そうですね。
そしてこの尾身の方と、道さんの間に生まれた娘が貴重、能姫と呼ばれる、美濃を代表する姫と言われる方で、これは沢尻エリカさんが演じると、いうことですね。まあ、光秀と、貴重は従っていとこ同士ということになるわけですね。
そうなりますと、市長、確か濃姫は織田信長の奥さんですよね。明智光秀のいとこが信長に嫁いだということになるんですよね。
そうなんですね。ここにあの NHK さんが、記者発表した時の資料があるんですけども、
はい、
この貴重の説明の欄に、道さんの娘、母は正妻御身の方、光秀とは姻戚関係であり、
はい、
幼いからの付き合いでもあるって書いてあるんですね。付き合いという言葉が出てくるんですね。で、制約結婚により後に織田信長の正妻となるというふうに書いてあって、光秀の関係とは幼いからの付き合い、そして信長との関係は政略結婚というふうに書いてあるところが、なんか意味深な書き方というふうに、素人的には読めますよね。
そうですよね、こういろんな想像が膨らんできてしまいますが、では光秀はその後どうなっていくんでしょうか。
道さんは嫡男の斉藤義達、これは伊藤英明さんが演じますね。まあ、岐阜出身ということもあると思うんですが、
はい、
斉藤義達が滅ぼすと。したがって明智光秀は道さんの部下ですから、配下ですから、斉藤義達に攻められるということで、1556年に明智城は落城するんですね。で、この時に叔父の光秀ほか一族は、亡くなるんですが、光秀については明智家の再興を託されて、越前、まあ、今の福井ですね、
はい、
そちらの方に、落ち延びるんですね。奥さんと一緒に逃げていくということなんですけども、実はこの越前へ逃げたことで、
はい、
当時ここに滞在してた後の15代将軍足利義昭、の配下になる、
はい、
さらには同じく足利義昭の配下であった細川藤隆、これはあの細川忠興のお父さんで、忠興というと光秀のお娘、玉、後のガラシャですね、が嫁いだ人ということで、ここで細川藤隆と足利義昭と知り合うと。そして、細川藤隆と一緒になって足利義昭を織田信長と引き合わせるという非常に大きな光秀の運命が変わるきっかけがここから始まるということなんですね。
大変ドラマチックな人生ですよね。美濃の国初級記、ここに書かれている内容を見ますと、光秀の人生いかに波乱万丈かよくわかりますね。
そうですね。
私たちが知らない光秀の人生がこれを読むと分かってくるわけですね。
そうですね。まあ、人生もそうですけども、美濃の国初級記によると、まあ、子供の頃の光秀、
はい、
普通の子供とは違って、子供の頃から大志を抱いているようであったと書いてあるんですね。したがって明智の跡継ぎなんですけれども、それにとらわれずにですね、諸国を遍歴して、
はい、
武術を鍛えたり、いろんな知識を身につけたり、才能を磨いていったんですね。まあ、それを上司である叔父の光康が、許して、思うようにさせたということで、当時としては非常に型破りな生き方が、後の信長に仕えて天下を目指すほどの実力をですね、
はい、
身につけていったということで、まあ、小さい頃から、才気漢発な若い光秀像、まさに、小さい頃から将来が期待されるキリンジとイメージが重なる人物だと思いますね。
大変かっこいい人物像が浮かんできますね。 1月から始まる大河ドラマ、とても楽しみになってきました。一体どんな人物として描かれるんでしょうね。さて市長、この光秀の人物像の一解釈が見られる広報課に6月号の光秀ストーリーも楽しく拝見いたしました。
はい、ありがとうございます。続きはまた8月号に、載せる予定なんで、
はい、
楽しみにしてほしいと思いますね。
ええ、
先ほどまさにキリンジと言いましたけども、
はい、
先日キリンジ光秀君というとっても素敵な歌ができまして、
そうですね、
これを作曲してくれたのが泳げたいやき君とか、
はい、
山口百恵のパールカラーに揺れてとか、さまざまな有名な曲で有名な佐世十一さんということで、
はい、
蟹四十の子供に歌ってほしいし、子供だけじゃなくて大人の方にも歌ってほしいし、いろんな踊りとかね、そういうのも これから作っていきたいと思いますね。したがって、ドラマが始まる前から、こういう歌とか踊りで、盛り上がったり、あるいは、現在いろいろ言われている光秀の、ことについて、知ってもらって、そしてゆかりの地をもう事前に訪問していく、特に、蟹四十、光秀を生んだ蟹四十の歴史に興味を持ってもらって、実際に場所も訪れてもらって大河ドラマが始まるのを待つと、
はい、
いうことで市民みんなで盛り上がっていきたいですね。
そうですね、これを機に多くの方に蟹の魅力を再発見していただけますように。富田市長、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回はようこそ明智の庄へをテーマに、蟹市の富田茂樹市長にお話を伺いました。毎週木曜日のこの時間は蟹市政情報番組をお届けしています。次回もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの山内詩恵でした。朝が始まるよ、丸笑顔四角